恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。聖書は66冊の本からなる図書館のようなものです。私の願いは一生をかけてこの66巻の全体から神様の御言葉を取り継ぐ、そういう願いがあるんですが、しかし計算をすればそれは到底不可能です。キングスガーデン金沢で創立の当初から月に1回私の担当のデイサービスの時に詩編を取り上げてきました。一編ずつ詩編を味わいながら、全部で150編あるのですが、先週は145編まで来ました。あと5編でこの詩編、長い長い詩編を終えようとしています。2年以上続いたマタイの福音書シリーズは昨年の11月の初めに終わりましたし、その後は短期シリーズでヨハネ3章16節のシリーズと、そして誠の礼拝シリーズをさせていただきました。さて次は聖書のどれか一冊を取り上げて、そこからじっくりと連続公開説教をさせていただこうと考えていました。しばらく新約聖書でしたので、今度は旧約聖書を取り上げたいなと思っていました。そして旧約のどこから語らせていただこうか、そう後半の小預言者と呼ばれるところのホセア書から取り上げようと、ホセア書をですね語ろうと心に密かに決めて、ある日家内にそれを打ち上げたのです。今度はホセア書を取り上げて説教しようと思ってるって言いましたら、即座に家内がホセア書って言ったのです。その顔を見て家内の顔色一つで変更するのも何とも哀れな牧師なんですが、預言者ホセアが身持ちの悪い女性と結婚させられて苦しめられるというその内容がどうも女性陣には不人気な理由のようです。この教会は1対2で女性の勢力は強いですので、とても家内のその顔を見た後でホセア書を、まあ半年がかりぐらいで語るのは恐ろしくなりまして、腰が砕けてしまいまして、なんとも哀れなんですがホセア書は諦めました。どっか別の機会に祈祷会ででも取り上げようかと思っております。そして結局また新約聖書のヘブル人への手紙を取り上げることに決めさせていただきました。なぜかというと、この本は旧約聖書の記録が記述が色濃く反映されていますので、このヘブル人への手紙を学ぶためにはどうしても旧約聖書と見比べながら学ばねば意味がわからないということで、一石二鳥でヘブル書を学びながら旧約も一緒に見ることができるので取り上げさせていただくことに決めたのです。また新年度2009年度には聖書学校の集中講義というプログラムの中に幕屋の模型を作って幕屋から学ぶということと、それから杉越の祭りという旧約聖書のお祭りを実際にその食べ物や飲み物を準備して経験しながら、それが一体どういう意味があるのかを学ぶことにしていますので、そうするとこの幕屋とか杉越の祭りというのはヘブル書と深く関わりがありますので、このヘブル書を取り上げることはとても新年度にはふさわしいかなと思いまして、1年がかりになりますが ご一緒にヘブル書を取り上げたいと思っております。ヘブル書は私たちにとって少々硬い食物です。少し難しい内容になります。最近教会に来始めた方々にはきっと一体何のことと思われるところがあるかもしれません。しかし少なくともバプテスマ、洗礼を受けた方々はいつまでもミルクや柔らかい霊的な食べ物しか受け付けないような状態にとどまってはならないのです。赤ちゃんがミルクを飲み、次に離乳食、そして次第に硬い食物へと進んでいくように、私たちも聖書の中からいつも柔らかいものばかりではなくして硬いものに挑戦していく必要があるわけです。もちろんできるだけ分かりやすく噛み砕いて語らせていただきますので、ぜひこのヘブル人への手紙を皆さんと一緒に楽しんでいただきたいと思うのです。そして皆さんがこのヘブル書全体を学び終えた時には、それをご自分のものとした時にはきっとそこに新しい自分が神様によって形作られていると、ぜひそんな期待を持って紐解いていきましょう。新年度の兵庫教会兵庫、今まで通ったことのない道を、すなわち今まで通ったことのないヘブル書という道を通ることによって、私たちの生活、私たちの神様との関係、私たちの信仰そのものが本当に作り変えられていくことを期待するのです。私自身これから1年間ヘブル人の手紙を取り上げるというその覚悟を決めてからワクワクするような思いになっています。一体このヘブル人の手紙を通して私自身がどう神様によって料理されるんだろう、どう神様によって取り扱われ変えられていくんだろう、そのことがとても楽しみなのです。私の気持ちを言えば、神様の前にさあ焼いて食おうが煮て食おうが勝手にしてくださいというですね、そんな気持ちなのです。まな板に乗った気持ちでヘブル人の手紙をこれから学んでいきたいと思っています。私がヘブル人への手紙というこの本を料理して皆さんにお出しするのではありません。そうではなくて、私がヘブル人への手紙の神様の言葉によって料理されていく、その料理されていく様を皆さんにお分かちしたいし、ご一緒にヘブル人への手紙というまな板に乗ってあなたが料理されていく、そのことがとても楽しみなのです。今日はその第1回目ですので、その入り口を少しうろうろしながら考えてみたいと思うのです。そもそもです、皆さんヘブル人の手紙を開いてみて、そしてその冒頭の部分に目をくれるとき、一体この手紙はいつ誰が誰に向けて書いた手紙なんでしょうか。皆さんが手紙をもらうと、すぐにその封筒での封書をもらうと裏を見て誰から手紙が来たか見るでしょう。そこが白紙だったら不気味です。開くのに少々勇気が必要になってきます。ところがこのヘブル人の手紙は手紙と書いてあるにもかかわらず、差出人が書いてないし宛名も書いてない、不気味ですね。一体どういう手紙なんでしょう。私たちは聖書の中にたくさんの手紙が残されていることを感謝ですが、ローマ人の手紙から始まってこのヘブル人の手紙の前のピレモンへの手紙まで13の手紙はパウロというあの大伝道者が書いた手紙であること、それははっきりしています。それぞれの手紙にパウロからと差出人も、また誰々へという宛名も明確にされているためにそれは分かるのです。しかしピレモンの次に来るこのヘブル人への手紙は著者不明、まあ著者がないのに聖書に入っているっていうこと自体がとても不思議なんですが、 ピレモンの手紙にこれを置くことによって、いかにもパウロの手紙の中に一つ潜り込ませたようなそんな感じがするんですが、しかし内容を見るとパウロの書いた手紙とは明らかに文体が違い、内容の取り上げ方が違い、趣旨が違っています。ですから聖書の学者たちによってはパウロの書いたものだという学者は一人もいない。じゃあ一体誰なのか、いろんな説があるんです。第一番目の説はバルナバ説。バルナバっていうのはパウロと一緒に第一回伝道旅行に出かけたパウロにとっても大恩人のアンティオケ教会の先生。バルナバについては使徒の働きの4章36節でこう書いています。紹介されています。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフ。この言葉は重大です。バルナバはこの言葉によればキプロス生まれのレビ人とあります。レビ人、バルナバがレビ人であるということは旧約聖書には精通し、特別にレビ人、レビ族というのは聖書の中で重大な神様にお仕えする祭司の役割、神様のために人々を取りなす祭司の役割をするのはレビ人と決まっていましたので、彼がバルナバが旧約聖書、とりわけレビ族の働きのである祭司については精通していたことが伺えるのです。ということはヘブル人への手紙の中心テーマは私たちの大祭司イエス・キリストということです。すなわちヘブル人への手紙は祭司イエス様、大祭司イエス様の姿が色濃く描かれていますので、バルナバだったらこういうことを書けただろうなということで、バルナバがその著者の候補に挙げられるわけです。第2番目の説はアポロ説。アポロは使徒の働きの18章の24、25節を見ると、さてアレキサンドリアの生まれで雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたとあります。しかしこのアポロ、聖書の中に出てくる雄弁な、聖書に精通しているアポロの書いたものってまるでありません。だからこんな雄弁な聖書に精通したアポロの文書が何もないのはおかしい。このヘブル書がそれだろうという説なのです。第3番目の説はアクラとプリスキラという夫婦が書いただろうというアクラ・プリスキラ夫婦説。アポロは雄弁な説教家でした。聖書に通じていたとありますが、ある時アポロが説教するのを会衆の中に混じってアクラとプリスキラ夫婦が聞いていました。実に素晴らしいお話、実に雄弁。しかしそのお話の中でどうもアポロ先生はイエス様のことをよく知っていないみたい。どうもイエス様のことについての知識が完全でないみたい。なんとアクラとプリスキラは信徒なんですけども、大先生アポロ先生のお話の中に不完全さを感じたのです。そしてズバッと言うととても傷つけますので、集会終わってからアクラとプリスキラはアポロ先生のところに行って、今日のお話とても恵まれました、とても感謝でした、先生我が家に来て食事をいただけません、ぜひ来てくださいと家にお招きして、お食事をしながらアクラとプリスキラはイエス・キリストについて非常に詳しく、パウロから学んだのか、また他から学んだのか、精通していましたので、アポロに自分たちの証のようにしてイエス・キリストの話をさらに正確に教えたのです。そうするとアポロは目を輝かせながら、そういうことですか、そういうことですかと さらに力を得て良い働きにさらに出ていくという話があります。そこでアポロにそれほどに詳しく教えることができたきっとアクラとプリスキラがこのヘブル人の手紙を夫婦して共同で執筆したに違いないという説なのです。そしてこの説の一つの根拠はこのヘブル人の手紙には著者の名前が出ていない、それが根拠なんです。と言いますのはもしもここにヘブル人の手紙の最初にアクラとプリスキラによってこの手紙は書かれましたと著者の名前が書かれていたらもうその瞬間ヘブル人の手紙はその時代の人々によって読まれなかったんです。というのはプリスキラは奥さんです。その時代女は教えてはいけないという時代でした。ユダヤ人たちの間で女は黙っていなさいというですね、今そんなこと誰も言いませんよ、私が言ってるわけではありません。女は教会の中では人の上に立って教えてはいけないという時代ですから、もしもこの中にこの手紙にプリスキラの名前が著者の中にあったらこれはその時代の人々に拒否されたのです。ですからわざわざ名前を伏せたのだろうと、本当にもっともらしい説です。しかしどれも説です、わかりません。一番ふさわしいこの著者についての説は昔々のオリゲネスという先生の言葉です。オリゲネスはこう言います。その著者は不明、神のみぞ知る。いいですね。皆さんこの著者は誰ですか？神のみぞ知る。これいいですね。何か難しい質問が来たら神のみぞ知る、そうですね、そんな答えはいいなと思いますけど、さあ著者は不明なのですが、しかしその内容が実に深い、実に高い、実に広い貴重なものですので、ある先生はローマ人への手紙についてヘブル人への手紙は新約聖書の中で燦然と輝く貴重な宝だというのです。そんなヘブル書をご一緒に味わっていくのです。この手紙の受け取り人も実は分かっていないのです。しかしその内容が今も言いましたように旧約聖書のさまざまな教えを背景として書かれていますので、ユダヤ人クリスチャン、ユダヤ教徒であった者がイエス・キリストを救い主と信じてクリスチャンになった、ユダヤ教徒からクリスチャンになった、そういうユダヤ人だろうということでユダヤ人を指すヘブル人への手紙とされているわけです。この手紙が書かれた年代も分かっていません。しかし内容を見ると信仰のゆえの激しい迫害の嵐とさまざまな間違った教えの風にもてあそばれる、そんな時代の中で信仰の火が今にも消えそうになっていく、今にも元いたユダヤ教に逆戻りしそうな、そういうクリスチャンたちの現状を知らされて著者は信仰にしっかり踏みとどまり、さまざまな教えの風に吹き飛ばされないように、流されないようにと励まし、教える必要を覚えてこの手紙を書いたのです。あまりの苦しみの中でその信仰の基本の基本を見失いかけ、見るべき焦点がぼんやりしてきたみたい。実は私こうやって眼鏡をかけてるんですけど、年齢が進んできて遠近療養なんですけども、皆さんの顔はよく見えますが近くの字を見ようとするとボケーっとしているのです。ですからもうどうにもぼやっとしてよく読み違いをしたり、賛美を歌いながら何を歌っているのか見えなくなったりするので、特に第一礼拝で困るのです。私がリードしますのでピアノがありませんので、これじゃいけないと思って眼鏡を新しく作りました。昨日それができたのですけど、かけてみると余計ぼんやりしてせっかく大枚をはたいて作ったのに弱っているんですが、まさにそういうですねぼんやりした状況に当時の人たちが焦点を見失ってしまって、そこでこのヘブル書は全体を通じて御子イエス・キリストを見なさい、 イエス・キリストにあなたの焦点をしっかり合わせて、御子イエス・キリストがどういうお方であるかを見失わないようにと進めるのです。さあ、では本文に目を向けていきましょう。一節、神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、なんと手紙と言われるのに何の挨拶もなしにいきなり語りかけます。それも驚くべき語りかけ、語り始めです。聖書の中で荘厳な始まり方で有名なのは、まず創世記です。聖書の一番最初、初めに神が天と地を創造した、なんていう荘厳な聖書のスタートでしょう。同じように荘厳な始まり方をしているのはヨハネの福音書の第一章です。ヨハネの福音書の第一章一節、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた。創世記やヨハネの福音書に匹敵するような荘厳な始まり方をヘブル人の手紙もするのです。神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、なんとヘブル書の書その初っ端は、神は、途中をへし折りますと、神は語られましたでスタートするのです。神は語られました。私たち人間の歴史は、実は神を探し求める歴史とも言えるのです。人々は古代の時代から神という存在を追い求め、探し求めてきたのです。そうした神探求の結果、さまざまな宗教が出来上がりました。数多くの神々が祀られていったのです。日本にも数多くの宗教があり、数えきれないほどの神々が崇められます。それらはすべて人間が神を尋ね求めて出来上がったものです。ところがヘブル書は全く違う方向から私たちに方向を指し示すのです。私たちが神を探し求めてたではなくて、神が語られましたと始まるのです。人間が探し求めた結果ではなくて、神様の側で私たちに語りかけられましたというのです。英語で神が私たちに語りかけたという表現を啓示、開き示すという言葉を使います。啓示、英語ではそれをレベレーションと言います。レベレーションという英語はベールを取るという意味です。まさに人類によっておいては、神様はベールがかかったような存在、一体神様っておられるのかおられないのか、おられるとしたらどんなお方なのか、人間にはさっぱりわからない、ベールがかかっているのです。だから人々はベールがかかっている神をさまざまに想像するわけです。いるかいないか、いるとすればどんな方か、さまざまに想像するのですが、なんと神ご自身がベールを取って私たちにご自分を紹介された。それが啓示、レベレーションということです。神様が私たちに自己紹介をされた以上は、私たちの側で神様っているのかな、いないのかな、いるとしたらどんな方かな、もしかしたら神様って雲の上で長いひげを生やして杖をついている、昔からいるから大変なおじいちゃんかな、なんてさまざまな想像をするのですが、神が自己紹介された以上は、私たちはそのような想像はもう横に置いて、それを聞けばいいわけです。神様が自己紹介された以上は、神様ってどんな方、どんな方、さまざまな宗教に聞く必要はないわけです。想像する必要はないわけです。神様は私たちに、あなたに語りかける 神様です。先週のニュースで興味深かったニュースは、ちらっとしか出てこなかったかもしれませんけど、 猿が子猿に教育をしているという研究結果でした。確かタイの国にたむろしている猿たち、そこに落ちている人間の髪の毛を拾ってきて、その髪の毛で自分の歯磨きをしている映像がまず流れて、糸歯磨きというのはありますけどね、髪の毛で猿たちがしきりにこうやってですね、歯磨きをしているんです。ブラッシングをしているんです。それだけでも驚きなんですけど、なんと親猿が子猿を前にして一生懸命それを見せて歯磨きの仕方を教育しているっていうですね、ニュースでした。小さな猿が一生懸命ですね、その親猿のですね、歯磨きをしている姿をこう見ながら学んでいるというですね、明らかにそれはただやってるんじゃなくて教えているというですね、研究の発表だったというのです。不思議なことです。昨日はこの教会を会場にして北陸地区のアワナカンファランス、アワナの研修会が開かれました。今年のアワナのこの研修会のテーマはミツバチ。ミツバチに学ぶしもべとして私たちが神様に、人々に、子どもたちに仕えていくことというですね、テーマで、全体集会のメッセージを頼まれましたので、私は今回のテーマのミツバチについていろいろ調べていくうちに、ミツバチって本当に興味尽きない存在だということが分かりました。まあこの話し始めたらもうどつぼにはまってしまいそうですから、もう切りますけど、一番傑作だったのはオスのミツバチが何にもしないでブラブラブラブラして、何にも役に立たない、ただ一つだけ、一回だけ役に立つという話でしたけど、もう一つはこの近辺を飛んで蜜を集めているあのミツバチは死ぬ直前のミツバチだということも知って、みんなでびっくりしましたよね。もう死が間近になったミツバチが実は蜜を集めに行ってるんですって。そして蜜を集めに行って、おいしい蜜のある花粉のあるお花を見つけると巣に戻って、そして他のミツバチたちにその花のあり場所を教えているのです。なんと尻振りダンスといってダンスを踊って教えているのです。蜂の字を書いたり丸を描いたりしながら、実はその図形を見て他のこの蜂たちは、一体その花がどっちの方向の何キロぐらい離れたところにあるかが正確にその踊りの中に表されているというのです。そのミツバチの踊りを40年間じっと研究した方は、その研究の成果でノーベル賞をもらっているって言うんです。皆さん40年ぐらいそれを見ないといけませんね。私もゴキブリを40年間ぐらいですね研究したいものですけどですね、本当に私たちの周りにある、当たり前にある自然界は驚くべきメッセージに満ちている。何も語らないのに、しかし言葉が満ちているというのです。それが今日の礼拝の最初に読んでいただいた詩編19編の1節から4節、招きの言葉でした。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。私たちはこの自然界にも驚くべき言葉が、メッセージが飛び交っていることを、猿の例やミツバチの例で知るのですが、それ以上に実はこの自然界の中には、この世界には、この耳には聞こえないかもしれないけれども、神様の呼びかけが満ち満ちているよというのです。神様は今日の言葉のように多くの部分に分け、いろいろな方法で語られました。神様は決してワンパターンではなくて、様々な方法で語りかけておられるのです。第一は、自然界を通して神様は私たちに語りかけています。神の偉大さ、知恵、巧みさ、そのユーモア、 それがこの自然の中には満ちています。決してこの自然界は偶然ではなくて、この自然界の背後にはそれを設計しデザインし組み立て命を与え創造された驚くべきお方の存在が弁解の余地がないほど明らかに示されているのです。人間がいかに優れた知恵と力によって現代科学を作り上げたといっても、その人間を作ったお方はさらに偉大ではないですか。これほど進んだ科学でもってしても、私たちの周りにある自然界のほとんどはまだ未知の世界だと言われているのです。にもかかわらず、こんなにも綿密な構造と驚くべき芸術性高い自然界を見て、それらはすべて偶然進化によってたまたま出来上がった、創造主などという神は存在しない、人々は豪語するのです。なんと愚かなことでしょう。報告になりましたように、私は明日の朝ここを立って、明日はもうフランスに飛んでいるんですけど、パリに4日間だけ滞在して、ルーブル美術館に4日間はこもりっきりなんですけど、一箇所だけちょっと行ってみたいなと思う箇所があります。それはそこからほど近いところになんと進化論博物館があるんです。進化論は本当だとですね、展示しているっていうんで、それは見てこなきゃ。そして堀越先生に報告することに、しているんですけど、人々は神なんかいないんだ、この世界は偶然たまたまできたんだといい学校で教え、 NHK は私たちが聴取料を払ってるにもかかわらず、あの電波を通して進化論進化論と教えるのです。しかしこの自然界は神の偉大な知恵と力、存在を雄弁に語っています。私たちの心に与えられている良心も実は神の語りかけだと聖書は言うのです。本当に不思議だと思いません？なぜ私たちの心の中にみんな良心があって、悪いことをするとき、嘘を言うとき、人の悪口を言うとき、チクチクチクチク刺すんでしょう。なぜ私たちの中にチクチク刺すものがあるんでしょう。いえ、私全然チクチク刺しませんという方、気をつけてください。あまりにも良心の叫びに訴えにあなたが無視をし続けたために良心が麻痺してしまっているのです。ぜひ神様の前に麻痺している良心をもう一度敏感にしてくださいと祈る必要があるでしょう。聖書は、あなた方の中に神は律法を置かれました。良心です。それは神様の語りかけだというのです。そして神様は聖書によって私たちに語りかけておられます。自然界や良心によっては全然神様がピンとこない、わからない。実は人間は罪を犯すことによって心も頭も罪に影響されて、見ても見えず聞いても聞けず、神様がわからない、神様の語りかけがわからなくなってしまった。だから神様は特別な方法で私たちに神の語りかけをくださったのです。それが聖書です。神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られました。多くの部分に分け、いろいろな方法で、最初にも言いましたように、聖書を手にして開いてみると、それは一冊の、いや一つの図書館みたい。旧約聖書39冊、新約聖書27冊、三句27、とてもうまくできてます。合計66冊の本からなる聖書は図書館みたい。図書館に行くと、さまざまな分野に本が分類されています。小説、歴史もの、哲学、宗教、芸術、スポーツ、そして子どもとかですね。聖書もさまざまに分けられます。旧約聖書をひも解いてみると、そこには歴史があり、予言があり、また詩があり、箴言、知恵の言葉と言われる箴言があり、なんと詩の中でも恋愛の歌まであるのです。皆さんが素晴らしいラブレターを書こうと思ったら、 聖書の中の画家を開くと、それはラブレターの宝庫です。みおちゃんがラブレターをもらったかどうか知りませんが、これからぜひですね、みんなも愛する家族に、伴侶にラブレターを書いたらいいです。私たちは最近携帯電話を覚えてですね、メールをすることを少しずつ覚えながら、誰に送るかというと家内に送っています。そしてハートマークを入れることを覚えて、ハートマークのラブレターを家内に送っているんですが、他に送ると危ないですからですね。本当にですね、聖書の中にはさまざまなものが入っているのです。しかしこのようなさまざまな旧約聖書の本は、言ってみれば川の支流のようなものです。山から小さな谷川がこう流れてきます。さまざまな川がこう流れてきて、そして流れてそれが一本の本流へと流れ込んでいきます。実は旧約聖書の中には、さまざまに分けられて、さまざまな方法で実は支流がいくつもあるのです。そしてそれが一本に集まった本流の部分にあるのが2節。この終わりの時には、巫女によって私たちに語られました。すなわち巫女と呼ばれる巫女、神の巫女イエス・キリストのことです。実は旧約聖書のさまざまな語りかけ、歴史も預言者の言葉も、美しい詩も、また登場してくるさまざまな人物も、執り行われるさまざまな儀式や、さまざまな捧げ物やお祭りや、安息日に代表されるさまざまな日に対する規定も、実はそれらはすべて支流のようで、それらは流れて一点に集まってくるのです。すなわちただ一つ、いやただ一人のお方を指さしています。それが御子イエス・キリストです。ヘブル人の手紙の最初の2節3節、このところだけを見ても、この御子と呼ばれるイエス・キリストがどのようなお方であるかがよくわかります。そして実はヘブル書全体を通して、神の御子イエス・キリストがいかなるお方かが詳しく高らかに描かれているのですが、その始まり、イントロの部分でそれを短い言葉で描ききっているのです。今日はその一つ一つを取り上げる時間はもちろんありません。ただ御子イエス・キリストはどんなお方か、ここで挙げられている6つだけを簡単に挙げて締めくくりたいと思うのです。2009年度の兵庫の今まで通ったことのない道を、その第一は、今まで知らなかったイエス・キリストを知るということでした。ぜひ私たちは、今までイエス様がこんなお方とは知らなかったという発見をしたいのですが、このところにもその発見が満ちています。なんと神は御子を万物の相続者とし、第一番目に御子イエス・キリストは万物の相続者と呼ばれています。それはイエス・キリストがこの世界すべての所有者であるという意味です。その中に、万物の中には、あなたも私も込められています。すなわちあなたも私も自分自身の所有者ではないよ。所有者は万物の相続者と言われる御子イエス・キリスト。私はただの使用者だよというのです。私の車の車検証を見ると、お金全部払ったんです。お金全部払ったんですけども、私の車検証は所有者のところに、その車を買った自動車会社の名前が入っています。使用者のところに私の名前が入っているだけです。おかしいなと思って、この正田自動車の若社長にですね、若くもないですもん、正田兄弟にですね、どうしてお金全部払ったのに、なんで、所有者は本田技研などって言いましたら、それでいいんです、そうなってるんです。そうなってるから、何かあった時 本田が責任持ってくれるんです。へえ、そうか、いいこと聞いたと思いました。そうなんです、皆さん、私の所有者が私だったら私についての責任は全部私にあります。でも所有者あっちだって、所有者があっちだっていうことは、何かがあったら所有者であるところに持っていけばいいわけです。主よ、困ってます、何とかしてください。主よ、今行き詰まってます、何とかしてください。そうなんです、私はただの使用者だから、所有者のところに持っていけばいいわけです。これは素敵なことじゃないですか。なんと第2番目に見ると、また御子によって世界を作られました。皆さん、この全宇宙を創造されたのは御子イエス・キリストだというのです。この宇宙、この世界、この自然界、微生物の世界までも、私たちの体も、そのすべては御子イエス・キリストによって創造されたというのです。ちょっとあれと思いません？私たちの知っている御子イエス・キリストは、クリスマスに人間となってこの世界にいらっしゃったあのイエス・キリスト、クリスマス以降のイエス様をイエス様と呼んで、そのイメージしかないのですが、なんと聖書は、ヘブル書は、さらに時間を永遠の初めまで巻き戻して、この世界の創造の技を行われたのは御子イエス・キリストであると私たちに伝えるのです。ヨハネの福音書の一章の言葉もそうでした。言葉によってこの世界すべては作られた。第3番目、神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れとあります。御子イエス・キリストこそ、父なる神様の栄光を私たちに見せてくださるお方。私たちは神様ってなんだかわからない。まさにベールがかかってるみたい。でも、この終わりの時には御子によって私たちに自己紹介をされた。すなわち、御子イエス・キリストをこの世界にクリスマスに送ることによって、御子を見れば、すなわちイエス・キリストを見れば父なる神がわかる。イエス・キリストを知れば父なる神がおっしゃりたいことがわかる。イエス・キリストを見れば父なる神様のご性質がわかる。そうなのです。私を見るのは父を見るのだとイエス様もおっしゃいました。イエス・キリストこそ、神様ご自身の栄光の輝きを持たれた、そのご性質を持たれたお方。第4番目、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。この世界がこのように秩序を保って、複雑しかし正確に運動し生き働いているのは、私たちは自然の法則によってと思います。これを落とせば落ちます。自然の法則です。あ、この世界は自然の法則によって全て成り立ち動いている。しかし聖書の言葉は、いいえ、その背後に力ある御言葉によって万物を保っておられる御子がおられるというのです。自然の法則のその背後に御子が、イエス・キリストがその御力を持って、その世界を、この宇宙を、この自然界を保っておられるというのです。私たちの存在も御子によって支えられているというのです。そして第5番目は、罪の清めを成し遂げて、この世界を創造し、この世界をご自分のものとして所有し、この世界を力ある御言葉でもって保ち、神ご自身の栄光に輝く神ご自身であられる御子が、それほど高い偉大なお方が、私たちの罪の清めを成し遂げられたと聖書は次に紹介するのです。私たちの罪の清めを成し遂げられたお方、そのために御子は一切の輝きを捨てて、貧しく貧しくなられてこの世界に来てくださり、私たちと同じ人間になってこの世界に下ってこられたのです。そして罪の清めを成し遂げるために、ご自分から 身の毛もよだつような十字架への道をご自分で歩み、ご自分で十字架にかけられたのです。そしてあそこで罪のないイエス・キリストのお体が裂かれ、罪のない清い血潮が流されることによって、御子イエス・キリストは罪の清めを成し遂げてくださいました。神の裁き、罪に対する呪いをイエス・キリストが全部一身に受けてくださったのです。私たちが罪を犯したから、私たちがそれを受ければならないのに、イエス・キリストは、神はあなたを愛してあなたの代わりに死んでくださったのです。罪の清め、誰の罪ですか？私の罪であり、あなたの罪の清めです。そして6番目、優れて高いところの滞納者の右の座に着かれました。御子イエス・キリストは十字架で死なれ、墓に葬られて3日目に死を打ち破ってよみがえられたと聖書は証言します。よみがえり復活、イースターが近づいていますが、この復活とは、弟子たちの思い出の中にキリストがよみがえったとか、何かの例え話、令和だろう、いいえ、違います。歴史的な出来事として、死んで、本当に死んで墓に葬られたキリストが3日目によみがえられたというのです。実はこの復活の上にキリスト教は立っています。この復活の上にこの教会も立っています。この復活の上に私たちクリスチャンの信仰は立っています。もしも誰かが、復活は偽りだった、それは出来事、実際の出来事ではなかったと証明できたら、そしてそれが正しい証明であったとしたら、世界中の教会はその瞬間戸を畳みます。私もその瞬間牧師辞めます。クリスチャンであること一切辞めます。なぜなら復活が偽りであったら、全てが崩れてしまうのです。オバマ大統領もクリスチャンであること辞めて、もう大統領、もうその仕事はできなくなるでしょう。全てが崩れてしまいます。御子イエス・キリストの復活の上にこの私たちの信仰は立っています。そして聖書は、御子イエス・キリストはよみがえって40日の間人々の前にご自分が生きていることを示した後で、天に昇り父なる神の右の座に着かれたとあります。そこで何をなさっているんですか？父なる神の右の座に、栄光の座に着かれて、私たちのために今日も取りなしをしていてくださっているというのです。だから私たちがイエス・キリストのお名前によって祈りますと祈るとき、その祈りは聞かれるのです。私たちがイエス・キリストを信じますといえば、だから取りなしてくださるお方がいらっしゃるので、私たちは救われるのです。この終わりの時には、イエス・キリストがこの世界に来られた時から、実は歴史は終わりの時に入ったのです。2000年も経ちました。しかしクリスマス以来、世界の歴史は終わりの時に入りました。何の終わりですか？神様が私たちに語りかけられる終わりです。神様はもうこれ以上私たちに他の方法で語らない。もう聖書の、新しい聖書は追加はありえない。もう全て語るべきことは語った。もう終わった。あとは神の語りかけをあなたが聞いて、神様が準備してくださった救いを受け取るだけ、あなたの応答しか待っていない。神様はあなたに、私たちに語りかけるお方。あなたはその語りかけを聞きましたか？その語りかけに応答しましたか？私が神様の語りかけを自分のものとして聞いたのは18歳の時でした。そして最初に覚えた聖書の言葉はヨハネ3章16節でした。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この言葉を暗記して、そして教えてくださいました。そのよう愛されたのところに自分の名前を入れて、もう一回読んでごらん。 神は実にその一人子をお与えになったほどに横山三木を愛された、そうやって読み替えてみたとき、私の心の中に何とも言えない喜びが湧いてきたことを思い出します。あ、神様の愛はこの私に与えられた、注がれているのだ。本当に愛されている喜びを感じたわけです。神様はあなたに愛の語りかけをしておられるのです。ある人は天皇陛下の園遊会に招かれて直々に声をかけられたことを一生の光栄としてこれから生きていきますとおっしゃいました。天皇陛下に招かれて一言声をかけられただけでそれを一生の光栄にするというのです。しかし私たちは王の王、主の主、まことの神の御子からの語りかけを聖書の中に持っているのです。私たちはこれをこそ一生の光栄としてその御声をしっかりと聞き受け止めながら生きていこうではありませんか。お祈りしましょう。天の父様、神は語られました。あなたが今日も力強く語っておられることを感謝をいたします。私たちの周りにある美しい自然界を通して、両親を通して、また聖書を通して、そしてついに最後に御子イエス・キリストによって私たちにあなたが語りかけていること今日知りました。あなたが語っていてくださるのにそれに耳を傾けないで他の語りかけばかりに右往左往してしまう私たちを許してください。どうか静まってあなたに聞くことができますように、どうかお一人お一人が、私はこれから神の語りかけを聞いていこう、そしてその言葉に生きていこうと、お一人お一人の心をあなたに向けさせてください。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。